マルコ15章16から34節。私たちの悲しみを担われた救い主。シスター渡辺和子の著書、置かれた場所で咲きなさいが昨年から一般の書店でベストセラーの一角を占め続けています。彼女は36歳の若さで岡山のノートルダム聖心女子大学の学長に任じられた時、様々な葛藤の中で、紅族になっていました。それは、分かってくれない、ねぎらってくれない、褒めてくれない、お詫びしてくれない、など、周囲への不満を持ちながら生きる生き方でした。彼女は自信を喪失し、修道院を去ろうと思い詰めますが、その時にある宣教師が、ブルームフォエアーゴッドハズプランティド、神が植えたところで咲きなさい、と書いてくれた言葉が彼女の歩みを変えました。彼女はその後、精神的にも肉体的にも厳しい病を通らされますが、やがてそれらをプレゼントをいただくように両手でいただくという思いになりました。彼女はある講演の中で、あのイエス様でさえ人々から誤解され、誹謗中傷されたのだもの、私も十字架につかないわけはないと思うと、自分も少し収められたし、たった腹も収めることができました。私はそれらを小さな死、リトルです、と言っています。大きな死のリハーサルとして、両手でいただく練習をします、と言っています。彼女の人生の不条理は、9歳の時から始まっています。1936年の226事件の際、開戦に強硬に反対していた父、渡辺丈太郎陸軍大将は同じ陸軍の青年将校に自宅を襲われます。父はとっさに和子さんを隠しましたが、彼女は1メートル前で父が殺されるのを目撃しました。彼女は苦しんだ分だけ、優しく包容力のある人間へと成長していき、多くの人々を慰めるようになっています。イエスの十字架ほど神秘なことはありません。十字架は何よりも忌まわしくおぞましいものですが、聖書はそのような描き方をしていません。特にマルコによる福音書では、イエスが受けたあざけりや恥ずかしめばかりが描かれます。そして、それらの誹謗中傷を受ける痛みは、私たちにとって極めて身近なものです。詩篇の祈りには、それらの人間関係から生まれる悲しみが満ちています。その代表例が詩篇22編です。それは神と人から見捨てられた者の痛みと悲しみの中から生まれた祈りです。そして、イエスの十字架にはその悲しみを担うという意味があります。イザヤ53章3、4節には、彼は蔑まれ、人々からのけ者にされ、悲しみの人で、病を知っていた。誠に、彼が負ったのは私たちの病、担ったのは私たちの悲しみ、と記されています。イエスは、詩篇の作者が味わったすべての悲しみを担うために私たちと同じ人間になり、十字架にかかってくださいました。そして、十字架には、呪いと祝福、裁きと許し、怒りと慰め、暗黒と栄光、などの対照的なことが混然一体となって描かれています。イエスにとっても、十字架は絶対に受け取りたくないものでしたが、イエスはそれをすべての祝福のもといと変えてくださったのです。私たちもイエスに倣って、負いたくない十字架を背負うことで、祝福のもといとされていくのです。1、彼らはイエスを長老した挙句。ピラトは群衆の声に圧倒される形で、バラバを釈放しました。そしてその後のことがごく簡単に、イエスを鞭打って後、十字架につけるように引き渡した、と記されます。鞭打ち自体が、人を死に追いやるほど、おぞましくひどい刑でしたが、ここでは、肉体的な痛みを思い起こさせる表現を隠すように配慮しつつ描かれています。他方で驚くほど詳しく描かれているのが、イエスがあざけりを受ける様子です。総督の兵士たちはイエスに王族の着物の色の紫の衣を着せ、月桂樹の冠の代わりに茨の冠を編んでかぶせました。そして、ユダヤ人の王様。万歳と叫んであざけり、王爵に似せた足の棒でイエスを叩きました。19節は、叩き続け、椿をかけ続け、ひざまずいて拝み続けた、と、未完了の動詞形で、あざけりの必要さが強調されています。20節では、あえて、彼らはイエスを長老した挙句、その紫の衣を脱がせて、元の着物をイエスに着せた。 それから、イエスを十字架につけるために連れ出した、と記されます。本来なら兵士たちは、さっさとイエスを死刑場に連行すればよかったはずなのですが、イエスを長老した挙句、ではないと、彼らの気持ちが収まらない事情がありました。ローマの兵隊たちはユダヤ人のテロ攻撃を恐れて、被害も受けていましたから、イエスをテロリストの王に見立てて日頃の憎しみをぶつけたのだと思われます。人は、怒りをぶつける相手を求めています。イエスは誰よりも、武力闘争の愚かさを訴えておられたのに、今は、テロリストのリーダーであるかのようにあざけりを受けています。これほど理不尽なことがありましょうか？今回の NHK 大河ドラマの八重の桜では会津藩家老の西郷頼母が詳しく描かれます。彼は会津が戦争に巻き込まれるのを避けようと、何度も領主、松平容保に死をとして中言しました。しかし、後に家族のほぼ全員が自決せざるを得ない状況に追い込まれました。私たちもときに、同じような理不尽な状況に追い込まれることがあるかもしれません。また、あらぬ誤解を受け、あざけりを受けることがあるかもしれません。人は誰しも、自分の尊厳を奪われることは、何よりも辛いことです。しかし、私たちはその痛みの中で、イエスに出会うことができます。イエスはあなたのために、椿をかけられ、続けたのですから。イエスはイザヤが予言した、主、ヤハウェ、のしもべ、の姿を生きておられました。イエスはそこでイザヤ50章5、6節の予言を思い浮かべておられたことでしょう。そこには、主、ヤハウェは、私の耳を開かれた。それでこの私は、逆らわず、後ろに退きもせず、打つ者にこの背中を任せ、髭を抜く者にこの頬を任せ、侮辱されても、椿をかけられても、この顔を隠さなかった、と記されています。イエスは途方もないあざけりを受けながら、それを正面から受け止めておられました。それは同時に、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ、という点からの声を聞いていたからです。私たちも、誤解や中傷を受けたとしても、天からの声を聞くことで耐えられるのです。それにしても、イエスはたった5日前に、ダビデの子、つまり、ユダヤ人の王、予言された救い主として、群衆の歓呼の中、ロバに乗ってエルサレムに入城しました。また、イエスは威厳に満ちて、神殿の中から商売人を追い出しました。祭司長たちも黙って見ているしかありませんでした。イエスの立場は数日のうちに天国から地獄状態へと落とされたのです。その方に従う私たちが、誤解され、あざけられるのは何の不思議でもありません。使徒ペテロは後に、もしキリストの名のために非難を受けるなら、あなた方は幸いです。なぜなら、栄光の御霊、すなわち神の御霊が、あなた方の上にとどまってくださるからです。第1ペテロ 4-14 と言いました。そしてイエスは自分がかけられる十字架を処和されてゴルゴタと呼ばれる死刑場に連れて行かれますが、徹夜の裁判と鞭打ちを受けて衰弱しきっていました。そこで、そこへ、アレキサンデルとルポストの父で、シモンというクレネ人が、田舎から出てきて通りかかったので、彼らはイエスの十字架を、無理やりに彼に背負わせた、と記されます。21節。アレキサンデルとルポス、とわざわざ記されているところを見ると、彼らは初代教会で有名な弟子になっていたのだと思われます。少なくともパウロはローマ人への手紙の終わりに挨拶で、主にあって選ばれたヒトルポスによろしく。また彼と私との母によろしく、16-13という記述があります。つまり、田舎から出てきてたまたまここを通りかかったクレネ人シモンは、十字架系の木を処和される羽目になったのですが、それによって彼はイエスの十字架系の最も身近な目撃者となり、彼の妻はパウロが自分の母と呼ぶような存在にもなったということかと思われます。シモンは、この時ローマ兵を恨んだでしょうが、そこから不思議な道が開かれました。イエスは弟子たちに、誰でも私について来たいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を追い、そして私について来なさい、マルコ 8-34 と言われましたが、シモンの場合は自分のではなくイエスの十字架を追わされて宮戸について行きました。 十字架を負うとは、犯罪人として辱めを受けることを意味しますが、それがシモンにとっては後に最高の栄誉と感じられるようになり、彼の子たちが初代教会のリーダーとして育ってゆきました。2、道を行く人々は、頭を振りながらイエスを罵って。不思議に、イエスがゴルゴタに着いたとき、兵士たちは、もつ薬を混ぜたブドウ酒をイエスに与えようとしました。15-23 が、それは痛みを和らげる麻酔薬のようなものです。ところが、イエスはお飲みにならなかった、というのです。ここに、肉体的な痛みを正面から受け止めようとしたイエスの惜しさと見られます。そして、それから彼らはイエスを十字架につけた、と描かれますが、大きな釘が打ち込まれたような描写は省かれています。その一方で、誰が何を取るかをくじ引きで決めた上で、イエスの着物を分けた 15-24 とあえて描かれます。これは、イエスの存在が徹底的に無視されていることの象徴です。イエスはこの時ダビデの子として、千年前に記された詩編22編を思い起こされたことでしょう。その14-18節では次のように描かれています。私は水のように捨て流され、骨骨は皆外れ、心は体の中で、蝋のように溶け、力は焼き物のかけらのように乾ききり、舌は上あごにくっつきました。あなたは私を死の塵の上に置いておられます。犬どもが包囲し、悪者どもの群れが取り巻き、私の両手と両足を突き刺しました。私は自分の骨を皆、数えることができるほどです。彼らは私を眺め、ただ見ています。私の上着を互いに分け合い、この衣のために、くじを引きます。ダビデはそこで自分の置かれている悲惨な状況を詩的に表現したのでしょうが、イエスの十字架に関しての簡潔な描写はこれをまさに文字通りに実現することになりました。イエスは十字架で両手と両足に釘が刺され、肋骨が数えられるほどに体が引き伸ばされ、骨骨が皆外れたようになり、ブドウ酒をお飲みにならなかったことで渇きに苦しみ、そして晒し者にされています。そのような苦しみの中で、目の前の人はイエスご自身よりもイエスの着物の方に関心を持っています。イエスは自分の苦しみを通して、詩篇の苦難の祈りをまさにご自分のものとして生かれました。それは、すべての見捨てられた者の仲間となるという意味があります。また、イエスが十字架にかけられたのは午前9時でしたが、その罪状書きには、ユダヤ人の王、と書いてありました。それはイエスを、ローマ帝国に反旗を翻した独立運動の指導者として十字架にかけるという意味ですが、それは誤解に満ちたあざけりでありながら、同時に、神の救いのご計画の中での真実を表しています。そこには、イエスが文字通り、イスラエルの民の王として、彼らのすべての罪を負い、祭司の王国、聖なる国民、出エジプト 19-6 としての彼らの歴史を完成に導くという意味がありました。イスラエルは神の愛と真実を世界中に明かしするために選ばれましたが、イエスは今、イスラエルの王としてその使命を全うしてくださったのです。イエスの十字架と復活以降、神の救いが異邦人にも明確に及ぶようになったのは、イスラエルの歴史がイエスによって完成したからです。一方、彼らは、イエスと共に二人の強盗を、一人は右に、一人は左に、十字架につけた、27節、と描かれますが、これは、イエスを強盗の頭として見せ物にしたという意味が込められていたと思われます。ただ、一部の写本には28節として新改訳の脚注にあるように、こうして、この人は罪人と共に数えられた、とある聖書が実現したのである、と記載されていました。これは最も古い写本の中にはない記事で、後の人がルカ22章37節の言葉を書き込んだと多くの学者は認めています。どちらにしても、これはイザヤ53章12節に、主、ヤハウェ、のしもべ、が勝利に導かれる理由が、それは、彼がその命を死に明け渡し、背いた人たちと共に数えられたから。だが、彼こそが多くの人の罪を負った。そして、背いた人たちのために取りなしをすると描かれていた予言の成就と見られていました。それこそが、イエスが犯罪人の仲間とされたことの意味でした。 そこで道を行く人々は頭を振りながらイエスを罵って、王、神殿を打ち壊して3日で建てる人よ、十字架から降りてきて自分を救ってみろと言いました。 15-29-30。 これはイエスが神殿の崩壊を告げたことへの皮肉ですが、イエスは本当にご自分の十字架と復活で神殿を完成してくださいました。もう私たちは目に見える神殿なしに、イエスにすがるだけで神からの罪の許しを受け、また神に向かって祈ることができます。そこで宗教指導者たちは、他人を救ったが自分は救えない、キリスト、イスラエルの王様、今十字架から降りてもらおうか、我々はそれを見たら信じるから、とイエスを罵りました。 15-31。 しかもここではルカに記された強盗の悔い改めの代わりに、イエスと一緒に十字架につけられた者たちもイエスを罵った。 15-32 と描かれ、イエスはすべての人の心の底にある怒りをその身に受けたという点が強調されます。ところでこの場面も詩編22編 6-8 節にそのまま、この私はただ虫けら、人間と見られていません、人のそしり、民の軽蔑の的です、見る者は皆、私をあざけり、口を尖らせ、頭を振ります。主、ヤハウェ、に任せ、助けてもらえ、救ってもらえ、お気に入りなのだから、と描かれています。これもダビデ自身が受けたあざけりを詩的に描いたものでしょうが、ダビデの子のイエスがそれを文字通り体験してくださいました。多くの人々は、自分が人間扱いされず、徹底的なあざけりを受けることを恐れています。また、神を信じることを恐れる理由に、その信仰があざけりの対象とされることがあります。これこそ私たちが心の底で恐れていることとも言えましょうが、それはすでにダビデの詩編に記されていることであり、救い主ご自身がその苦しみを私たちに先立って味わってくださいました。イエスは本来、十字架から降りようと思ったら降りることもできました。それ以前に、十字架刑を避けることだってできました。イエスが十字架にとどまってくださったのは、まさにこの詩編の苦しみを引き受けるためだったのです。3、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか？しかも、12時になった時、全地が暗くなって、午後3時まで続いた 15-33 とありますが、これは超自然的なことで、日食などではありません。杉越の祭りは満月の日に祝われ、日食は新月に起こる自然現象です。これは神の愛がイエスが負われた罪によって遮断されたという意味にも理解されます。イエスはこの時まさに神と人の両者から呪われたものとなり、絶対的な孤独を味わわれたのです。ただし、神の裁きの日に太陽が暗くなると表現されることは多くの預言書に記されていました。そしてイエスご自身もかつて、その日にはその苦難に続いて太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は天から落ち、マルコ13-24と言っておられました。つまりこれは何よりも予言が成就したという積極的な意味があるのです。主はその直後、その時、人々は人の子が偉大な力と栄光を帯びて雲に乗ってくるのを見るのです、同13-26と言われました。これはダニエル7章13節の引用であり、イエスはこの言葉をもう一度、ユダヤの最高議会でご自身に当てはめて引用されたことで、神への冒涜罪による死刑判決を受けました。そして、イエスの栄光は3日目の復活によって明らかになりました。つまり、太陽が暗くなることは、神の裁きの印であるとともに、新しい時代の始まりの印でもあるのです。ただ、イエスはこの時太陽が暗くなる中で、神から呪われたものとなれた絶望感を味わっておられたことは確かです。イエスは、この苦しみのことを、ゲッセマネの園の祈りで、どうぞ、この杯を取り除けてください、と祈っておられました。それはイザヤ51章17節に記されたように、主、ヤハウェの手から、憤りの杯を飲み、よろめかす大杯を飲み干した、と予言されたことをご自分で実現したこと、つまり、神の怒りの杯を飲み干した瞬間でした。ただ、それは悲劇であるとともに、イエスが王座に就かれた瞬間でもありました。 イエスはかつてヤコブとヨハネがあなたの栄光の座で一人を先生の右に一人を左に座らせてくださいと抜け駆けして訴えた時に、イエスは彼らに、あなた方は自分が何も求めているか分かっていないのですと言いながら、なるほどあなた方は私の飲む杯を飲み、私が受けるべきバプテスマを受けはしますと言われました。それは彼らがキリストと同じように苦しむことを意味しました。ただその時イエスは同時に、しかし私の右と左に座ることは私が許すことではありません、それに備えられた人々がいるのですと言われました。それは不思議にもイエスが十字架にかかられた時、その右と左に強盗がかけられたことを指しています。つまりイエスの十字架は神の呪われた者としてのシンボルであるとともに、栄光の王座でもあったのです。ですからこの太陽が暗くなったことも一言で説明できることではなく、神の呪いと同時にイエスの栄光の現れと見ることができます。そしてイエスは孤独の極みの中で、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかと叫ばれました。その響きを伝えるためにマルコはイエスが当時用いていたアラム語のままの発音、エロイ、エロイ、ラマ、サバクタニを残しています。これは詩篇22編1節の祈りそのものです。その言葉は、私の神、私の神よ、なぜ私をお見捨てになったのでしょう、私の救いとうめきの言葉からなぜ遠く離れておられるのでしょう、私の神よ、昼叫んでいるのに答えてくださらず、夜も私には静寂がありません、と訳すことができます。そしてその後に、先に引用されたような人々から見捨てられ、人間扱いをされない孤独の痛みと死の苦しみが生々しく描かれた上で、19節から21節では次のように、絶体絶命の叫びが、あなたは、主、ヤハウェよ、遠く離れないでください。私の力よ、助けに急いでください。救い出してください。この魂を剣から、ただ一つの命を犬の手から。救ってください、獅子の口から、野牛の角から、と記されます。つまり、詩篇の文脈から理解する限り、イエスは、この後に及んで、どうして、と訴えたというよりも、全世界の罪を負って、呪われたものとなりながら、その絶望的な状況の中でなお諦めることなく、神の救いを訴え続けていたと解釈できます。イエスはここで罪人の代表者であるばかりか、すべての見捨てられた気持ちを味わっている者の代表者となって叫ばれたのです。そして、詩篇22編では、沈黙しておられる神への訴えは、あなたは私に答えてくださいます、22-21 という告白につながります。イエスの叫びは、どん底でなお神に呼び求める信仰の表れだったのであり、イエスの復活こそ、それに対する神の答えでした。不思議にもこの詩篇には、救い主がユダヤ人の王であるばかりか、すべての人間の王、代表者として、神の救いを求めて叫び、それが聞き入れられると描かれています。イエスの十字架に関する描写は不思議です。肉体的な苦しみの描写が最低限に抑えられながら、イエスが受けたあざけりや罵りに焦点が合わされています。なぜなら、それこそが詩篇に描かれた人間の苦しみの根元だからです。私たちは人生のどこかで、詩篇22編に描かれているような絶望感を味わうことがあるかもしれません。しかし、それこそ、イエスが味わってくださった悲しみです。私たちがこの地で味わう痛み、悲しみ、苦しみで、イエスが体験されなかったものは何もありません。私たちは苦しみのただ中で、イエスに出会い、人間の罪から生まれた呪いの連鎖を、祝福の連鎖へと変えることができます。十字架にある逆転を心に刻んで生きていきましょう。